議会の見方、委員会レポート、総務教育常任委員会、産業福祉常任委員会、広報校長常任委員会では、毎年それぞれが所管する調整課題について調査を行っており、3月定例会議で調査の報告が行われました。総務教育常任委員会、社会教育及び社会体育施設の実態と展望について、本庁における公共施設等相互管理計画では、各施設とも超寿命化を図る計画としているが、現地調査では現実的に難しい施設がある。施設の統廃合も視野に入れながら、使用年数や施設の特性、利用実態などを踏まえ、修繕の優先順位を設定し、修繕施設を決定していると思うが、老朽化が進んでいる公共施設利用者の安全確保のため、修繕が必要な施設については実施することを強く願う。また、公共施設と総合管理計画は、総合計画と整合性を図って推進しており、令和8年度に第7次総合計画後期実施計画が策定されるため、施設の統廃合の方向性について早急に検討されることを望む。北海道介護福祉学校の学校経営の実態について、学生確保対策については、自治体包括連携協定などにより、北海道介護福祉学校が浸透しつつあり、また様々な工夫による募集戦術を展開していることは評価している。しかし、学校経営の根幹である学生確保による入学者は、近年ほぼ横ばいで推移し、さらに収支を見ると、これ以上の歳出の削減は難しい段階に来ているものと判断せざるを得ない。来年度は第7次総合計画の後期実施計画の策定年であるため、中期経営戦略における新たな改善案や収支推計においては、入学料や授業料の改定も視野に入れた検討も必要であると考えているため、今後の見直しについては注視していきたい。次に、産業福祉常任委員会、商工業の実態について、本庁の産業振興は、新たな産業の創出と既存事業者への支援の2つを柱として進められ、企業誘致をはじめ、新規創業者や既存企業への様々な支援を通じて、地域経済の活性化に取り組んでいる。本年度、新たに販売を開始した第5工業団地をはじめとする工業用地への企業誘致については、庁内関係機関と連携し、道内外の企業へ積極的に働きかけており、誘致活動の効果は着実に現れつつある。また、道外企業へアンケート調査を実施し、道内への進出に関心のある企業へ直接アプローチをするため、調査を開始している。企業誘致は産業活性化だけではなく、雇用の創出や人口減少対策にもつながる重要な施策であり、今後の動向を注視したい。空き店舗活用支援事業は、事業期間の延長及び対象エリアにより充実が図られている。一方で対象エリア外での出店や民家を改装して開業するケースも増えており、現行制度の対象とならない事業者もいる。今後は庁内全域で出店を希望する事業者を支援する新たな制度の検討も必要である。既存及び新規事業者向けの各種融資制度、事業等は近隣自治体と比べても充実していると評価できる。ただし、融資限度額や期間、利率、利子補給、保証料、助成などについては、昨今の社会情勢を踏まえると、本庁における現状を把握し、検証が必要であり、さらには融資や補助金、助成金の情報発信や、事業者の成長を後押しする支援体制の取り組み強化を望む。 栗山商工会議所内に設置している中小企業相談所は、企業や新規事業に取り組む事業者を支える重要な窓口である。今後においても栗山商工会議所との連携を密にし、支援の強化を図られたい。地域医療の実態について、本庁の医療体制は栗山赤十字病院の改築に合わせ、医療機器が一部更新され、また個人病院等も複数あり、町外にある救急病院との連携も図られているため、町民の命を支える仕組みは整えられていると評価する。しかし、住民のライフスタイルが変化する中で、医療に対するニーズは多岐にわたり、命に直結する分野でもあるため、現状に満足せず、さらなる高みを目指す医療体制の支援強化が必要である。栗山赤十字病院を中心とした在宅医療を継続していくための医療提供、療養生活の支援の充実に向け、町内医療機関や介護福祉施設との地域連携について、さらなる強化を図っていくことを望む。南部地区の医療環境対策については、巡回診療を実施することとなったが、南部地区で開業を希望する医師の模索や、今後の取り組みとして町内医療機関へ受診するための交通手段の充実、在宅医療の推進について検討していくため、南部地域の医療環境対策については引き続き注視していく。また、本庁が加入している救急医療相談、救急安心センター札幌、シャープ7119については、相談者の状態の緊急度が高い場合は、救急安心センター札幌と救急隊員、そして搬送される医療機関との迅速な情報共有が必要である。各関係機関がスムーズに連携できるよう、連携体制の強化を求める。次に、広報校長常任委員会。栗山議会だよりの発行と広報機能の充実について、令和7年度において定例会議ごと3ヶ月に1回、議会広報誌栗山議会だよりを発行し、町民に対する議会活動の周知に取り組んだ。全国町村議会議長会主催の広報研修会に参加したことにより、議会広報に関する先進的な事例や編集方法について理解を深め、今後の議会だよりの内容や表現方法の充実に向けた知見を得ることができた。広報機能の充実に関しては、FM 栗山を活用し、定例会議における一般質問の日程等の周知に加え、新たに議会報告会の開催案内についても情報発信を行い、町民に対する周知機会の拡大を図った。また、前年度に実施されたホームページの利便性向上の取り組みについて、議員名簿のページに設けた議員ログの項目から、各議員の一般質問の履歴や会議録、録画配信等の各情報へリンク設定をし、町民が議会活動や議員個々の活動内容をより身近に確認できる環境の充実を引き続き行っていくこととした。今後も研修会等で得た知見を踏まえ、議会だよりの内容や表現方法の改善に継続的に取り組むとともに、FM 栗山やホームページなど既存媒体の効果的な活用を通じ、議会広報機能の一層の充実を図っていくこととする。議会広報、広聴機能の充実について、議会報告会では調整に対して地域公共交通の利便性向上や防災災害対応についてなど多くの意見が出された。また議会に対する意見については議員全員で情報の共有を行った。 なお、町民から徴収した意見の中から行政に対する提言を行う予定であり、今後においても公聴活動の重要な手段として議会報告会と出前報告会を継続していくこととし、引き続き町民と対話する場面を確保するための調査・研究を続けていく。以上、タツでした。